トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4月になりまして、はい、2025年度のですね、うん、スタートです。
いいですね。
はい。でこの番組もですね2014年の4月から始まり、また新たな年度に突入しました。で関東にですねこの春引っ越してきた方の初めましてっていう方もねおられると思います。はい。でこの番組はですねより良い生活を送るための情報番組です。どんな番組なのか今日じっくりとですね、お話しさせていただいて毎週聞いていただけたらというふうに思っています。
はい。この番組いい番組なんですよ本当に。
そうですよね。
様々もう移り変わり、はい、早いじゃない。制度が変わった、法律が変わったとか、何が上がった下がったとか、いろいろあることをですねいち早くまとめてお届けしてるんですよね。
はい、そうですね。
はい。で矢野さんとの付き合いも本当長くなりましたね。
そうですね。はい、
はい、新しい生活が始まってこれから不安だっていう方もこの番組ね毎週聞いていただければちょっとでも不安解消できると思いますので、ぜひお聞きください。ということで今週は住まいのトラブルバスターってどんな番組というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろんなですねスマホアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方などを紹介しています。ワンモアアプリ、今日はですね関東に出てきた皆さんがスマホ一つでですね道案内や施設案内ができる地図アプリ Google マップについて紹介します。
おお、とても馴染み深いアプリですねこれね。
そうですね。最近スマホをね、使い始めたっていう人もいたりすると思いますので、はい、この Google マップですね非常に便利がいいので、いまいちですねまた使い方をきちっと覚えていただいて利用していただければと思いますね。
お願いします。
はい。でこれ目的地へのルート案内やですねあと所要時間の計算も行ってくれるんですよ。
うん。
でこのね所要時間の計算っていうのがですね非常に僕はありがたいですね。
はい。
朝から会場に行くときとか車が混んでたりして時間が読めないじゃないですか。で Google のこのマップだと時間を計算してくれるので、まあ、少しねプラス20分から10分ぐらいはね見ないといけないんですが、非常にね利用するときに便利ですね。
はいはい。私はね道案内で使ってることが一番多いですね。現在地をオンにしておくと今いる場所が地図で表されますので、目的地の名前を入れるんですよね。はい。例えば、ラジオ日本とか入れておくと、例えば本社の名前とか入れておくと、はい、そこの場所までの道がこう出てきて、で今いる自分のところがねあの青い点になってて扇形にこうなんかぐるぐるって、あ、はいはい、あの出てますね、カメラの先端を向いた方が、はいはい、扇が広がった方に向いてるので、はい、あ、じゃあそっちを自分が向いてるということはこっちに歩けばいいんだなってぐるぐるってやりながら目的地まで歩けます。
はい。であとこれですね店舗のですね営業時間とか、はい、あと料金の情報までですねまとめて入手できる、まあ、優秀なアプリですよね。
うん。検索にね例えばカフェ近くでカフェ行きたいってカフェって入れていただくと、あのカフェの 場所っていうか、いっぱいここにカフェがいっぱいありますよって、おすすめはどのぐらいで 4.6 ですよとかっていう、ね、その口コミの数とかも出てきますね。
そうですね。あとトイレとか喫煙所、はい、これね非常にトイレとか困ったりするときには便利じゃないかなと思いますね。
ぜひ使ってみてください。今日のワンモアアプリは Google マップでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。この番組のメインコーナーでもあります。
今週は初めてこの番組を聞くっていう人もいると思うんですね。で、どんなことを取り上げているかをね紹介していきたいと思います。
はい、
まず、私がですね代表を務める市民住まい向上委員会について、改めてちょっとご説明をしたいと思うんですが、
お願いします。
はい、どんな団体ですかって聞かれてね、うん、怪しいと思ってる人も中にはいたりしますの で、
はい、
で私たちはですね、市民住まい向上委員会、名前の通りですね、安全で安心して暮らすことができる住まいの実現っていうのをですね、
うん、
コンセプトに住まいの防犯、それから防災で、あと住まいのメンテナンス、この3つを柱にですね、
はい、
活動させていただいております。やっぱり安全で安心して暮らすためにはその3つはですねやっぱり必要なことだと思うんですね。で、私その中でいろんな資格を持っているんですが、まあ、生活におけるですねいろんな問題に切り込んでいって、この番組でもですね住まいの困りごと、不安なこととかたくさんあるじゃないですか、
はい、
そういったことをですね、解決をさせていただいてるんですね、
うん、
で今までにですね屋根と外壁のメンテナンス講座っていうのをたくさんやってきたんですけども、はい、これなんで屋根と外壁が多いんですかっていうのをやっぱり言われたりするんですけども、これ住宅のですねやっぱり問題が発生する率の方が多くて、例えば防犯というのは直接犯人から襲われたりしないと問題発生しないですよね、
うん、
泥棒に入られたとか、
はい、
で地震に関して防災に関しては災害が起きないと直接接することがないですよね、ところがやっぱり家のメンテナンスに関してはやっぱりきちっと手入れをしないと家っていうのは、雨風にさらされて傷んでいくわけですから、うん、
はい、
長持ちしなくなりますよね、うん、ですから屋根と外壁のメンテナンスっていうのが非常に多い。でもう一つ理由はですね、住宅リフォーム紛争処理支援センターというところがあるんですが、
はい、
ここは住宅の、困ったこと、新築を建てたりリフォーム工事をして業者と揉めたときに、
うん、
その紛争処理解決してくれる支援センターという国土交通省の指定のところがあるんですね、
はい、
公益財団法人なんですが、でそこにですね、毎年住宅に関するトラブルが7000件ぐらい寄せられるんですね、うん、でその中で戸建て住宅の、問題がだいたい5000件ぐらい、
はあ、
でその中で業者の過失とかトラブルによって、問題が起きているのがだいたい毎年3500件ぐらいなんですよ、うん、でその内訳を見ると2023年のデータを見ますとですね 81.8% が屋根外壁の相談になってるんですね、
多いんですね。
そうなんです。で家の中の工事は問題が少ないっていうのはこれ住んでる方が自分で確認するっていうケースが多いんですよ。例えばキッチンをつけましたって傷が入ってないかなとか、扉が開くかなとか、ちゃんとねガスに火がつくかなとか
見えますもんね。
そうそう、お風呂なんかもやっぱ高いお金払ってますからね、
うん、
家の人って一生懸命点検するんですよ、
はい、
ところが屋根外壁に関してはやっぱり足場に登らないでくれ、落ちて怪我をしたりすると、うんうん、建設会社の方が業務上過失を問われたりしますので確認することはちょっと難しいんですね、うん、
確かに。
そうなんです、でそういった中でお客様の知らないところでどんどん工事が進んでいきまして、
はい、
やがて終わりますよね。で足場が溶けてきれいになったって言ってお金払うんですが、まあ、不具合が出るとすれば 2,3 年後っていうことがほとんどなんですよ。
うん、
で1年ぐらいだいたい持つじゃないですか、
はい、
で、リフォーム工事の過失責任って実は1年しかないんですね、はい、でこれもですね法律でですね1年しかなかったらおかしいじゃないかということで改正はあってるんですよ、で住んでる人が気づいてから1年っていうふうに改正があったんですが、リフォーム会社の方では契約書の方に引き渡し後1年っていうのを明記しておりますので、
うん、
何ら変わりはないということなんですね、
はい、
でそういったことでなかなか確認ができないということでトラブルがやっぱり 多いのかなというふうに思うんですね、
うん、
ですから、まあ、この屋根外壁に関しては、まあ、工事失敗すると自己責任ということが非常に多いんですね。一つは法律があまりない、新築を建てる法律とか大規模修繕模様替えの法律に関してはあるんですが、なかなかこの屋根外壁のリフォームに関してはですね、法律が少ないんですよ、
うん、
ですからそういったことをきちっと自己対策していかないといけないということで、屋根外壁のセミナーが多いですね、数としてはですね。
なるほど。あれですよね、この番組では自分で知識をつけないとやっぱり守れないからということで、さまざまな情報を、ね、深掘りしてお届けしてるんですよね。
そうですね、注意する点とか、なかなか業者の方は、全員とは言いませんけども、まあね、クレームになる阻害要因というのを説明しなかったりとか、
はい、
見積もりの書き方も決まってないので、やっぱり家の人が確認するしかないんですね、
うん、そして矢野さんはですね、
はい、
主に住宅に関するさまざまな資格を取ってるんですよね。
そうですね、あといつか来るかもしれない地震に対しての減災、そういったのの活動もしてます、
はい、どんな資格をお持ちですか。
はい、耐震診断士、
うん、
はい、それから防災士っていう資格を持ってますけど、
はい、
町内会自治会に呼ばれましてですね、やっぱり実際に災害が起きた時には警察消防署自衛隊と言われる公助、
うん、
ここはなかなかやっぱり当てにできないというのが現状なんですよ。阪神淡路大震災でも公助が救助しているのは全体の 1.7% ということで、やっぱり人がいないそうなんですね、ですからやっぱり住んでいる近所の人たちとミニ炊き出しを行ったりとか、まあ、倒壊に関しても町内会自治会とか近所の人で救出したりするっていうケースがやっぱり多いんです、
うん、
熊本の地震でも能登の地震でもですね。そのためには町内会自治会地域のコミュニティを強化しておかないとやっぱりいけないですよね、
はい、
ところが町内会自治会になかなか若い人たちが入らない、人手不足っていうのもあって、なかなかこう進んでいかないっていうのが現状なんですよ、
うん、
でもう一回そういったことをきちっと考えませんかということで、イベント形式で私を使ってくれませんかということで町内会自治会に行ってですね、
はい、
そういう話をさせていただいております、
うん、矢野さんの、ね、資格はラジオ日本の住まいのトラブルバスターのホームページにも載ってますので、ぜひ見ていただけるといいかなと思うんですが、
はい、
本当に日々そういう情報も移り変わりますもんね。
そうですね、あとは、まあ、防犯ですね。
防犯ね、
はい、去年は強盗が結構多かったですよね、
はい、
で泥棒の対策と強盗の対策ってやっぱり全く違うんですよ、
うん、
で、まあある自治体ではですね、防犯の強化に関しては防犯フィルムとか講師に補助金助成金が出てたりするんですけども、はい、そういうのはなかなかですね、全自治体でやってるわけではないんですよ、
うん、
自ら自分の家は自分でやっぱり、防犯対策しないといけないんですが、そういった正しい防犯の知識を持っていないとできないので、そういったのもですね、防犯セミナーで皆様にお伝えしたりしていますね、
うん、その他にもさまざまな自治体の情報であったりとか、いろんなことをお届けしてますけど、今パート出てくるに矢野さんの頭の中どんな内容ですか。
そうですね、教育福祉 SDGs の話もこの番組で、ね、やってます、
はい、
で地域の活性化とかで地域の問題解決なんかもお話をさせていただいております、
うん、
でゲストの方にですね、いろいろ、コメントをいただきまして、共に聞いてる方も私たちも一緒に考えていくみたいなスタイルでやっているので、ぜひですね、この番組を通してですね、住まい、それから生活、そういったのをですね、しっかり番組で捉えていきますので、聞いていただければと思いますね。
はい、もう様々やってますので、例えばグリーントランスフォーメーションって何とか、防災行動計画のマイタイムラインとか、あと梅雨の時期とか熱中症対策などもやってますけど、はいね、あと助成金もね、あと自転車の新ルールとかもやりましたね。
やりましたね、
はい、ね、さまざまやってますので、ぜひ、ね、この番組毎週聞いて新しい情報を入れていただければと思います。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、最近話題になっている点検商法について話したいと思います、
はい、
でニュースとかで、皆さんも、ね、知っての通りですね、悪質リフォーム業者の摘発が過去最多になっておりまして、うん、まあ、66件 で摘発人数が130人でそのうちですね特殊流動詐欺が15件あったということで、はい、まあね一般の方もかなり警戒している方が多いんじゃないかなというふうに思います。ただその点検自体が悪いわけではなくて見極めてほしいんですよね。真面目にやってる人もちゃんといますし、で家庭をね訪問してあたかもですね正規の点検のふりをしながらですね、まあ、断りきれない状態にしておいて不必要な法外な価格のリフォーム工事や商品をですね交換させるといったあと苦情作業なんかもありますね、うん、そういった契約を取るという商法なんですよ、
はい、
でリフォーム工事の契約を行う場合はやっぱりあの契約する方も安易にしないようにですね複数見積もりを取るとか、
うん、
もしくは、知り合いの方に相談するとかですね適正な金額かどうかっていうのを自分で調べてみるとか、
はい、
そういった事故対策をやっぱりしないといけないかなというふうに思うんですね、まあ、ただ屋根っていうのはなかなか登れないのでなんとなく不安をね、煽られると雨漏りすると困るとかいうのがよぎってしまって、ついつい見てもらってしまってトラブルに巻き込まれるっていうようなことがあるので、
うん
基本的にはもうこれ警察の方もおっしゃってますけども訪問販売それから電話営業には十分注意してくださいということなんですね、
はい、
でそういったねまず不安を感じたら一人で悩まずに警察へ相談するとかですねあとリフォームなどの知識を、うん、やっぱり身につけていただきたいと思いますね。で市民住まい向上委員会の方でも無料のセミナーをやっておりますのでぜひあのこの番組最後にですね、ご紹介しているようにセミナーの方に参加していただいて知識をね身につけて事故対策をしていただければと思います。
はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回は住まいのトラブルバスターってどんな番組というテーマでお届けしました。今日の一言は、
はい、何でしょう。
住まいのトラブルバスターは常に移り変わる安心安全につながる情報を優しい矢野さんと私常世がお届けしている多分教養番組です。
そうですね、住まいのトラブルバスターって言ってますけど住まいのことだけじゃなくていろんな情報を発信してますからね。
そう、毎回ね私たち2人で勉強しながらお届けしている番組です、はい、一緒にねぜひお付き合いください、
はい、
さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120-9難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。教えて矢野さんのコーナーのお悩みもこちらにお電話していただいても大丈夫ですか。
はい、大丈夫ですよ。
0120-978-652です、はい、はい、ということで気持ちよく春また過ごしたいですね。
そうですね、新年度になりますので張り切っていきたいですね。
そう、悩みあっても悩みの方にさ、はい、意識向けないで明るく青い空見てさ、
そう
楽しいこと考えて過ごしましょうね。
はい、
はいはい、それでは来週までさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。